インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオはお肉とそれ油断員インカーク、またの名前をニート作家ジョンドーが日々を綴る日々綴りラジオでございます。今日はね、139日目ですね。イザークですね。オノレストライクですね。そんなね、コーディネーターラジオ20分間、今日もね、お送りしていきましょう。今日はね、プロジェクトクロスゾーン原曲 BGM 集2、タコ仮、こちらを作業用 BGM にしてね、ラジオをお送りしていきましょうね。プロジェクトクロスゾーンね、発売されまして、もう弟は買ってプレイしてますけどもね。まあ、それはともかくとしてね。団長のビバリーヒルズコップもね、今日と二日目を過ぎまして、二日目を終えましてね。明日、もう今日ですね。13日、1時と5時、この2回でもう、グランドフィナーレを迎えます。団長のビバリーヒルズコップ、この、1ヶ月間にわたる長い戦いがね、長い戦いに終止符が打たれるわけでございますけどもね、今日ね、なんかね、今日、ね、まあその、京都の中日でしたけども、まあ、いろんなことがね、ありましたね、今日は。ね、やっぱりね、その、初日っていうのはやっぱりね、最初なんで、やってやるぜ、みたいな風になりますし、最終日はね、やっぱりもうこれが最後だからっていう風に、気合入れていくぞって、もうあとはもう、根性だけだ、みたいなね。そういう感じになるんですけどもね、それに挟まれる中日というのはなかなかネックでして、まあ何か、事件、事故が起きるとしたら、まあ中日、というわけなんですけどもね、まあいろいろ、まあいろいろありましたよ、いろいろね。で、今日もね、あれを行いました。住田と陰閣の BL を咲かせ。ね。まあ、ウォーリーを咲かせのイントネーションで言いましたけどもね。まあ、この名前通りね、本編中、2時間弱の本編中にね、隠されている BL を咲かすという、このコーナーですけどもね。本日の正解発表をしていきましょう。本日京都2回目。本日の公演中行われたキスは、でれれれれれれれれれれれれれ、でん。10回です。皆さん、10回ですよ。もうね、やっぱりね、みんな見逃してる。もうね、見てないうちにしてますよ、僕らは。自然にね。やっぱりね、その、まあ、理性の行動がね、広いこともあって、やっぱりお客さんの位置によっては、やっぱり見えにくい角度みたいなものがね、どうしても、視覚がね、できてしまう場合ございますし、まあやっぱり本編のドラマが進んでる最中にね、我々もしますんで、ね、そういうところでまあ見逃されるケースもね、やはりあるもんだなという感じですけどもね、いや、なかなかね、10回ですからね、そんなにやってたんだみたいな感じですけども、自分でもね、なかなか正解者はね、現れませんね、やっぱり。ね、そのね、今、京都公演中、ね、もう次はラストなんですけども、このね、やっぱりこの時期というのはね、アクセス数も伸びます。お肉とそれゆう、ね、ホームページ。ちょっとね、見てみましょうか、今。ですね、今、ホームページの編集画面に飛んでね、アクセス数を見れるんですけどもね。いやーね、もう、えらい伸びてますね、やっぱり。どれぐらいかな？これは、今出てるのはこれは月別のやつですかね。はい、まあね、ラジオの方もやっぱりアクセスをいただいてるんですけども、なので、こういう時期は、その、ラジオの説明が必要だなという。この時期に初めてお聞きいただく リスナーの方も多いので、このタイミングでラジオの説明をする必要があるなというのを、今更気づいたので、ちょっと説明をします。このインカクスラッシュジョンドーというラジオはですね、まあ冒頭でも説明した通り、私、お肉とそれゆう団員、インカク、またの名を、ニート茶作家、ジョンドーが、毎日、こうやって、20分ほどね、やってるラジオでございまして、まあ今日が139日目というわけでございます。で、つまり、139日間、一度も途切れることなくラジオをやっております。ね、朝まで飲んでオールして、朝、始発で帰ってきた日もあります。東京に、この東京公演の時はね、一週間ほど東京に行っておりました。その間も、このホームページ上ではね、一日たりとも途切れることなくラジオが更新され続けてきた。そんな積み重ねです、このラジオは。で、インカクスラッシュジョンドーという名前の通りね、インカクである。僕はね、インカクというお肉とそれいう団員と、団肉としての面を持っていると同時に、ウェブコミックサイトニート社で漫画を描いている、ジョンドーという、もう一つの面も持っておりまして、まあそれをスラッシュで繋いだのがこのラジオでございまして。なのでこのラジオはね、まあおよそ20分間お送りしますけど、まあ10分10分と分けて、後半10分間はその、ニート社側のジョンドーとしての面をまあ皆様にお見せする、そういう場所でございまして。まあ、もちろんその、ニート社側からアクセスしていただいている方にとっては、このラジオの前半10分が、ジョン・ドーのインカクとしての一面をお見せする場になっているわけでございますけどもね。まあ、そういうラジオでございましてね、毎日やってますんで、ぜひね、バックナンバーはね、今のところ全部ね、聞けるようになってるんで、ぜひね、なんか、まあ、1個20分間の短いやつなんでね、気が向いたらね、過去の放送にもね、耳を傾けるにも、面白いかもしれません。ね。というわけでね、やってますけどもね、いや、ビバリーヒルズコップ明日がラスト。まあラストと言ってもね、2回あるんですけども。ね、1時、5時。ね、ね、まあこの公演、いろいろありますけどもね。まあ一箇所ね、ちょっと言うと、小石さんと、僕のシーンがありますね。回想シーン。僕が小石さんに、社会的に死ぬと言われて、それで ODS のね、メンバーをこう、奮起させるために僕が外吉のふりをするということを小石さんに命じられるシーンありますけども、あのシーンね、東京公演からちょっと増えて、僕が小石さんの部屋に行くときに、合言葉を言うシーンが追加されてるんですけども、実はね、あのシーンは打ち合わせなしでやってまして、だからまあ、とりあえず最初はね、魔界、村ってやったんですよ。それがまあね、そのうち、大魔界、村になって、超魔界、村になって、まあ、バイオ、ハザード、あとなんだ、何があったっけな、クロック、タワー、ね、今日はね、スプラッター、ハウスでしたけども、だから打ち合わせなしで、小石さんが、いきなりゲームのタイトルを放り込んでくると。で、僕が、なんとかそれに合わせて、その後半部分を答えるっていう、まあそういうちょっとスリリングな、実はあれはスリリングなシーンなんですよ。今日もいけるかなっていう。今のところ、全部まあ、なんとかね、僕のゲーム知識の中に収まってる。ラスなんで大丈夫だったんですけど、もうね、やっぱりね、お肉の ODS の公演っていうのはね、千秋楽が一番荒れるんですよ。なぜかっていうとね、みんな放り込んでくるんですよ、いろんなものを。だから、次、明日あたり、もう、小石さんが、どえらいもんを放り込んでくるんじゃないかっていう、そういうもうね、ドキドキが、今僕を襲ってますけどもね。昨日はね、D の食卓だったんですよ。ホラーゲームでも何でもねえなと思って、もはや。なんでね、一体、どこまで手を広げてくるのかね、 ちょっと楽し、ちょっと怖いですけどもね。コープスパーティーとか来そうですけどもね、そろそろ。ね。まあ、そういう感じでね、やってるわけでございますけどもね。ちょうどね、今、10分を超えましたね。というわけでね、陰閣でございました。皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ジョン・ドーでございます。というわけで、ここから半分、10分間はね、ジョン・ドーが喋るコーナーでございますけども。いきなり、仮面ライダーウィザードの話をします。ね、やっぱりその、いろいろ街歩いてると、やっぱりガチャガチャとか、ガチャポン見ると、やっぱりね、ウィザードの指輪が入ってるんですけども、まあその、ディケイド以降の平成仮面ライダー第2期、新世代平成ライダーのっていうのはやっぱりその、コレクターズアイテム、コレクション、アイテムをコレクションするっていう、まあ一つの要素があるわけですね。でまあその、ディケイドがまあカードを集める。まあライダーカードっていうのはね、もちろん初代ライダーの平成、昭和の時代からね、仮面ライダーチップスってね、ライダーカードはやっぱり子供たちの憧れでございますんで、まあその点はね、やっぱり、しかも今ね、トレーディングカードゲームもね、すごい人気ですから。で、しかもね、カードってかさばりませんからね。なのでまあ、集めやすかったんですけども、その次にね、仮面ライダーダブル、メモリが来ましたね。普通の細長い USB メモリー、あれが、まあ、あれを集めるという。まあ、集めると言ってもね、あれはまあ、全部で6種類。6種類、まあ、プラスアルファ。なんですけども、まあ、あれはね、あれ単品で結構遊べる。ですよ。まあ、スイッチを押すと音が鳴るだけなんですけども、結構なりきり遊びとしても、そのメモリ単体で、結構遊べて、しかもやっぱりその、仮面ライダーのベルトの、まあ、宿命と言いますか、まあ、まあ、今までね、いろんな、ものがありましたよ。例えばね、仮面ライダー龍騎とか仮面ライダーブレイド、あとまあディケイドに代表される、まあ、カードを使っていろんな音声が鳴るっていうシステム。あれは、結局まあ、そういう仮面ライダーのベルトとか、なりきりグッズに使うカードに、時期を使うわけにもいかないんで、あれは結局まあバーコードで認識しているわけですね。バーコードで認識しているわけで、つまりはバーコード全種類、ペンで書けば、音声が全部わかってしまうと。あとまあね、何か、何かしらのプラスチックの何かをまあセットすると音が鳴るっていうのもありますけども、それも結局はまあ、セットするベルトについているまあ、4つぐらいピンがあって、そのピンの組み合わせで、展示みたいに、その、セットしたものを、例えばまあ、仮面ライダー牙の、牙とホイッスルなんかがその例ですけども、あれも、その、ホイッスルの形を、その4つの点で認識しているだけなので、まあそれも相場際的に全部のパターンを試せば、全部の音声がわかる。っていうのがね、やっぱり、まあネックというか、それはやっぱりその、宿命でございました。ですが、やっぱりその、ダブルの、ガイアメモリ、メモリの優れてるところはどこかというと、その、音が鳴る、そのメカニズムはすべて、メモリの方に集約されているわけでして、つまり、メモリを変えれば別の音が鳴るというわけで、つまりまあ、メモリを出せば出した分だけ音が出せるんで、解析が不可能という、そういう点がございまして、まあ、その、弊害というか代償としてね、ベルトが、ただメモリのスイッチを押すだけの機械になってしまってはいるんですけども、ね、まあ、そういう点でね、ダブルはまあ、一つのまあ、大きなアイディアだったと思うんですけども、で、その時メダルが来ましたね。メダルはあれは IC チップが中に入ってて、まあこれもまあ、解析は不可能と思われていたんですけども、複数枚のメダルを、だから、本来1枚ずつ解析するメダ、認識するメダルを複数枚重ねて、いろいろ誤作動を起こさせることによって、やっぱり音声を認識、中に入っている別の音声を引き出すっていう、そういう荒技が開発されて、つまりその、メダルに IC チップがあって、ベルトの中には、 もうその1年間さライダーの中で使う音声が全部入ってるわけなので、まあこのベルトを解析されてしまったら、まあそういう風にまあネタバレが起こるというそういうことがあって、でもまあメダルはやっぱりその集めるアイテムとして、あれ結構あの集めたいっていう意欲があるんですよ。あのメダルのデザインもいろいろありますし、あのちょっと高めの金属製のメダルだとね、やっぱりたくさん集めてジャラジャラみたいな、作中でも同じことをやってるんで、なりきりグッズとしてもね、それはあのまあ柄のデザインとしても結構秀逸なものだったと思うんですよ。で、あの次はフォーゼ、仮面ライダーフォーゼですね。あれはまあスイッチなんですけども、まああれはね、あのさっき言ったピンの形によってまあ音声をそのスイッチを認識して音声を鳴らすってシステムなんで、まああれも針金を使えば全音声がね分かってしまうというわけで、あのもうベルトが発売した直後に40種類のスイッチ全部がもう解析されてしまったわけですけども、とはいえね、まあスイッチやっぱりあのスイッチ自体もやっぱり凝ったデザインをしてて、いろんなスイッチがあるんで、あれはあれでね、単体で楽しめないこともないものだったんですよ。スイッチをね、40個。まあガチャポンとかね、あの、おもちゃ屋とかで一個一個噛まなきゃいけないんですけども。なので、その、集めるアイテムとしても、まあなかなか、まあ、重大点というか、まあいいんじゃないかと思ったんです。で、今年は指輪ですね。僕ね、これにちょっと、問題があると思ってて、あの、まあね、そもそも、男の子があんまり指輪をジャラジャラ集めたりはしないだろうなというのがまず一個あって、で、あの、で、しかも、まあね、あの、指輪何種類があって、まあ、仮面ライダーに変身するための指輪、あと、あの、フォームチェンジをするための指輪、それはまあ、あの、ライダーの顔がついてる指輪、で、それ以外、まあ、あの、空間をつなげる魔法とか、小さくなる魔法とか、眠る魔法とか、いろんな魔法の指輪がある。だからまあ、この指輪がたくさん種類があって、まあ、それを集めて、ベルトで読ませて、まあ、遊ぼうっていう話なんですけども、あの、まあ、さっきも言った通り、あんまり、指輪はあんまり集めるもんじゃないし、あの、デザイン的な面においても、あんまり、良くないというか、あの、まあ、ライダーの顔がついてるやつは4種類。あれはまあ、マシですけども、普通の魔法を出す指輪の方は、デザインがほとんど一緒なんで、だから、そういうバラエティに富んでないデザインがね、まず。で、しかも、メタルとか、あ、メタルじゃねえや。あの、だからメタルみたいに、あの、集めたくなるようなデザイン性があるわけでもなく、メモリやスイッチみたいに、それ単体、ベルトがなくて、それ単体だけでも遊べる遊び方があるわけでもないので、あの、あんまり、指輪っていうアイテムは、この流れでいったらどうなんだろうという気もするんですけども、でも実は、まあ、それはそれで、その、今までみたいにそんなに、いっぱい、ものを、小物をいっぱい出して、さあお前ら集めろっていう、そういう方向性から実は脱却してるんじゃないかな、という、まあ、そういう雰囲気もあるので、ね、あの去年はね、あの、スイッチが40個は全部集めようってなってましたけども、そんなに、あの、指輪の場、今年の指輪はね、あんまり、さあ集めようぜみたいな風になってないんで、むしろその作中で、今回はどんな魔法が出るんだろうみたいな、そういうワクワク感みたいなものがあるんで、その点はね、まあ、そういう意味で、まあ、指輪だから、ああ、大丈夫なのかな、という、まあ気もしますけどもね。それでね、新津高校デュエル部の話ですけどもね、ちょっと前にね、ジャンルの欄をね、ちょろちょろ変えてましたけどもね、また、今日、つい先に変えてね、まあ、前までは、非デュエリストの書く遊戯王。まあ、その、遊戯王漫画だけど、カードゲームがわかんなく キャードゲームが分かんないと読めないような代物じゃないと。だからその遊戯王をやってない人たちに対するアピールのつもりでそういうことをやったんですけども、非デュエリストが書く遊戯王っていうのは、これはあのカードゲームやってる人向けのメッセージだなと思って、だからそのカードゲームをしてない人間にとっては非デュエリストが書こうがどうしようが知ったことじゃないわけで、だからそういう一般の人への、デュエリストではない一般人へのアピールとして、これはふさわしくないなと思ったので、まあ、別のやつに変えまして、それと同時に今トップページの、各話に続くリンクのところに、あらすじを書いてるんですけどもね、それも、ところどころちょっと改良しました。やっぱりその、最初に、だから一般人が、パってデュエル部のトップページに来たときに、あらすじが読めるんだと思って。まあ、その、まあ、カーソルをね、カーソルオンするとコメントが出てきて、それでまあ、あらすじが出るようにしてるんですけども、だから全く情報ゼロの状態に、のやつで見せるものだから、あんまりその、あのキャラクターがどうこうでどうこうみたいなものは逆効果じゃないかなと思って、まあ、その、いろいろ変えたりしてます。ねえ、やっぱり、たまにね、その、カードゲームわかんないけど読んでるよみたいな人もいらっしゃって、やっぱりそういう人もやっぱりありがたいです。僕はカードゲームを知らない頃でも、遊戯王は読んでいたんで。だから、そういう、僕自身がそうなんだから、カードゲームがわかんなくても、二十五号デュエル部は絶対読めると思うんですよ。でも、遊戯王っていう時点で、例えばまあ、100人無作為に人を集めて、このうち5人が、まあ、デュエル部と会うというか、まあ、潜在的な読者とするときに、でも、100人中、ひょっとしたら50人は、遊戯王って時点でもクリックすらしないかもしれないわけで、その消えた方の50人に、この潜在的な読者が、紛れ込んでいる可能性は当然あるわけですから、やっぱりその、クリックをされないと、クリックして、なおかつ、とりあえず読んでくれ。とりあえず読んでもらえれば、まあ、合うか合わないかわかるから、合わなかったら、まあ、それはしょうがないですよ。なんで、まあ、やっぱりそこの努力というのをね、いろいろ模索して、ね、未だに模索し続けていますけどもね。ずっと、もう4年間ぐらい。なんでね、そういうのをいろいろ研究してね、なおかつまあ漫画の方もね進めていく、結局更新しないと一緒ですからね、何をどうしようと。まあそんな感じでちょうどいい時間になりました。インカクフラッシュジョンドー、本日はこの辺で、また明日お会いしましょう。バイナラー。